深夜のアメリカ西海岸から伊田店と
夕方の東京目黒から宮岡がお送りするピコピコ
キャ
スト。ずれた。
今回も軽快に始まったピコピコキャスト。結構空いたよね、間。
E3 直前の回で、一通りなんか気になるタイトルをチェックしたのが前回で、
で、まあ俺が実地で見てくるという話になって、
で、ずいぶんもう言い過ぎとか
終わった感が、もうだいぶなんかもう、もうだいぶね、だいぶ終わった感があるけど、まあせっかくなんで、まあもう、まあ日帰りだったんで、まあ、結論から言うとあんまり見れなかったんだけど、でもね、E3 行ったのって4年ぶりくらいなのかな。最後に行った時は結構もう規模が小さかった時だったんだけど、あ、もうちょい前かな、4年より前かな。でもね、今回、もう、まあ俺もね、E3 も何回か行ってるし、何回もは行ってない。何回か行ってるし、もうそんな、やっぱり、なんていうの、それで浮かれるような年じゃないかと思ったんだけど、まあしかもほら、日本から出張で行くんじゃなくて、アメリカに住んで何年 ?8 年 ?9 年とかな ?8 年ぐらいかな、だし、まあまあ、なんていうの、もう、お得意様っていうかさ、
そんなに
現地人的な、ちょっとそういうスノブ感覚でさ、アメリカ在住気取りで会場に着いたんだけど、もうでけえみたいな、
普通に感動しちゃった、
感銘受けてすげえみたいな、鉄拳のバスいっぱい走ってるみ
たいな、
バスってさ、ゲームの広告でラッピングされてるわけ、ここぞとかって、とか、改造した車、ゲームのプロモーションの、改造した車がいっぱい走ってたりとかさ、まあ会場に着けば、まあコスプレっていうか、そのユニフォーム着た女性がいっぱいいてさ、もうすげえって感じだった。もう、なんていうの、普段さ、こう、なんていうのかな、こう予算のことを気にしながらさ、どれぐらい、ここがどれぐらい安くできるかとかさ、まあ、ちまちましたことを考えながらさ、こう、戦ってるわけ。そんなんで、こう、ゲームの面白さを矮小化してはいけないって思うって、その予算のことなんか考えないで、面白く、ゲームを面白くすることをまず考えるんだみたいなさ、そういうことを日々考えながらやってるのにさ、何こんな金使ってんのみたいな。何この屋台みたいな。怒りに変わってきてさ。もうでもね、すごかった。やっぱでかい。なんかね、やっぱでもテンションは上がるね。非常に、なんていうの、アメリカ的っていうか、やっぱ EGS、東京ゲームショーより、なんか違う気がするね。TGS は TGS でもちろんすげえ金かかってるんだけど、ステージとか真面目にやるさ、結構各会社。E3 の方が、なんだろうね、きらびやかな感じがするのは、なんだろうね、アメリカでやるからなのかな、もうわかんないけど。
アメリカってさ、なんか、ビッグタイトルのゲーム出るときってさ、ファンが、すごいじゃん。なんか、COD とか発売するときとかって、なんか、泊まり込みでみんなコスプレして、わーって盛り上がるみたいな。
やるやる。バンのさ、ミニバンの後ろにさ、発電機持ってきてさ、コールオブデューティー、モダンオフェア3かのときは、モダンオフェア2やってたよ。
持ち込みで。
で、ビッグタイトルは必ず深夜ローンチするのよ。深夜発売するのよ。
うん、
で、だから、12時1分に発売するから、
うん、
相手、まあ、でかいトイザラスとか、
うん、
やるのね。
うん、
まあ、それもあって、だから、徹夜で並ぶように見えるんだけど、実は12時ぐらいに買って帰ってくるんだけど、
あ
れ。
あ、そうか。
朝10時まで待つわけがないんだよ。そうそう、だからね、盛り上げるよね、あえて。
うん、
そうそう、盛り上げるといえば、話は飛ぶけど、あの、ブレイブ。
ブレイブ。
メリダと恐ろしの森。
ピクサーの。
放題、ピクサーの新作とか、あと、まだやってない、こっちはまだやってないんだけど、スパイダーマンとか、基本、まあ、あとアベンジャーズもまだやってないんだっけ、今。
あ、わかんない。
アベンジャーズは、あの、マーベル・スーパーヒーローズの4人組なんだけど、アイアンマンと、マイティ・ソーと、ハルクと、もう一人、キャプテン・アメリカ。
うん、
とか、なんていうの、すげえでかい映画、
うん、
これは大きいと認められた映画は12時1分からやるのね。
うん、
ブレイブとかもやっててさ、
そ
うか、うん、あと今だとあれもやってたかな、リンカーンもやってたかな。リンカーンってティム・バートンの新作で、
うん、
リンカーン大統領は実はヴァンパイアハンターだったっていう話とかも12時1分からやってたんじゃないかな。で、多分スパイダーマンもそれやるし、
うん、
あ、盛り上がるよね、だから。
そうって、結構家族で来たりとかするの？
深夜は家族じゃ行かないんじゃない？
うん、
まあ、少なくともゲームのやつで家族で来てるの
に。まあ、ゲームは。
町田じゃないんだよ。長寿とかならいたけど、確かに。深夜なのにベビーカー。
いるんだ。
押してるお母さんいたけど。そう、でもなんかこう、あれだよね、その、恥ずかしがらずに楽しもうとする姿勢は、俺は好きだからさ、
うん、
乗っかっていきたいなと。あの、タランティーノの映画とかさ、
うん、
あの前回の、ナチスのやつはいけなかったんだけど、
イングローリアスバスターズ。
バスターズはいけなかったんだけど、その前の、
うん、
あの、グラインドハウスの時。
うん、
あれってバラバラに公開もしたんだっけ？なんか、こちらだと1本2時間半とか3時間ぐらいまとめて、
うん、
あの、グラインドハウスっていう名前で、ロバート・ロドリゲスの、うん、あの、プラネット・テラーと、タランティーノの、デスプルーフ、
うん、
と、あとあの、偽の予告編をいっぱい、
うん、
なんだけど、あれの深夜のやつはすっごい盛り上がって、めちゃめちゃ面白かった。
うーん、
あの、ポップコーンを投げるっていう文化を初めて知った。
あ、カイキさん。
盛り上がるとね、ポップコーンを投げる。いけないと思うのよ、本当は。あの、道徳的にも、あの、いろんな意味で。見てるとでも楽しそうだなと思う。いいシーンになるとさ、なんだろうね、あれは感情の高ぶりをポップコーンに乗せて、パッと投げんだよね。
なんだっけ、この間見た映画の。
あの悪い地域だったかなのかな。
あ、でも、あれ、前にブルース・ブラザーズって映画見たんだけど、
うん。
これ、なんかね、あの、カントリーが、あの、盛んなとこの、
うん、
なんか、バーで演奏するんだけど、うん、あの、なんかステージの前に金網が張ってあって、あの、不評だとビール瓶がポンポン飛んでくるっていうようになってて、でも、あの、その後、曲が受けてもビール瓶が飛んでくるっていう展開になってて、良くても悪くてもビール瓶投げるっていう。
確かに、ポップコーンには2つの意味があるかもしれない。悪いかもしれない、
ね、うん。
まあ、そうそう。で、だから、あれは、ブレイブは、
うん、
あの、いい意味で盛り上がっててよかった。
うんうん、
そう、だからなんていうの、楽しもうっていう、まあ、姿勢もあるし、その面白い時にほら笑うのをさ全然隠さないからさ、
うん、
みんなでゲラゲラ笑いながら、
うん、
まあ、見るし、そのあと、まあ、別に俺はあんまりいい悪い感じじゃない、ポップコーンとかもさ食べながら見るのが基本だからさ、
うん、
あれってさ普通さもうちょっとなんていうの、静かに見るだよね映画ってっていうあったんだけど、全然食べてるからさ、
うん、
っていうかもうあの最初のほら日本でもさシネコン、俺もともとさシネコン行った時にそれカルチャーショックだったんだけどさ、シネコンって出始めたのって俺たちはいくつぐらいの時だっけ、なんかあのワーナーマイカルシネマズとかって
95年とか20年代
さ、あれってなんかあのルーニーチューンズのキャラクターがさ、
うん、
映画館のなんていうのマナーについての説明をするちょっとした短いショートストーリーとかがあってさ、
うん、
ポップコーン食べながら 見るんだよね。
あ、
それを別にだから悪いとしてなくって、
うん、
終わったらおかわりももらえるよとか言ってさ、
うん、
これ多分映画館途中で立ってんだよなみたいなさ
そうか、おかわり
おかわり言ってんだよ、
それ公式で言ってんだ
よ。そうそうそう、もうだから公式でもう認めてるにやっぱ等しいわけよ、だからなんか全然あそうなんだって言って、うん、なんていうの、あの電話はダメって言うんだけど、
うん、
ポップコーンバリバリ食べてるのもさ、
うん、
同じくらいダメって言われててもおかしくない気がするんだけど、
ポップコーンはね売り物だからガンガン買ってんのってことで、
そうだからまあそのブレイブもみんなポップコーンとかナチョスとかを食べな、うん、ポップコーンはさなんていうの、柔らかい食べ物としては柔らかい方面だけど、うん、あのナチョスってさバリバリするじゃんあのナチョスってあのトルティアチップスに、
うん、
ベトベト の, あのチーズ、ドロドロのチーズをつけて食べるんです
よ、あれまあれまで食ってんの、
バリバリ食ってるね、
うん、
いう環境なんだけど、うん、なんかそんなになんていうの気にする、まあ、子供が喋ったりとかさ、
うん、
大声出したりとかするとまあシーって言うけど、
うん、
あまり違いはないんじゃないのっていうかさうるさいって思う人にとってはきっとお前の食べてるそのバリバリしたチップも同じぐらいうるさいんじゃないのかなって思う。ようわかんないけど、昔からそうやってしてるならいいのか、
うん、
そう、まあ E3 はそういうところあるよね、なんていうの、楽しもうっていうかさ盛り上がってやろうみたいなさ、
うん、
なんか T シャツ配るのとかもさ、
うん、
あの俺が初めて行った時とかってすげえ T シャツ配りやってたんだけど、
うん、
なんか最近そこまででもないね、ちょっとおとなしいんだけどさ、
うん、
T シャツ投げて配るのね、
投げて配る、
投げて
投げるの、
投げるのよ言われても一瞬わかんないでしょ日本語としてはわかるけど
わかる
あの司会者がさ、お前ら T シャツ欲しいかとか言うわけ、うわーとか言うわけ、あゲーム自体はさ、まあ、タイトルはないけど、まあそんなになんていうお前ら出ても買わねえだろうぐらいのタイトルまあでもあのレビューも軒並みさレントで十分みたいなさみたいな、まあ、いくつかレンタルの価値もないとか書きそうなゲームなんだけど、
うんう
ん、はい、みんな楽しいかとか言ってみんなうわーとか言ってさ集まってくるわけ、それでなんか掛け声とか書き始めてさ、
うん、
そう、 We wanna tea! We wanna tea! 言い始める、し始めるわけ、
うん、
Are you ready? とか言ってさ、
うん、
わーって言うと司会者が T シャツのを持って、
うん、
客に向かってブワーって投げてる、そうすると客がジャンプしてブワーって取るわけ、 それ大人なんだよ、みんな。
しかも、ガタイがいい大人だ
った。ガタイくてさ、俺なんかもう、なんていうの、遠巻きにいることしかない。で、っていうのもさ、
うん、
やっぱそれもなんていうの、盛り上がろうっていうのをやっぱ感じるわけ。
うん、
あれ多分 TGS でやったら、
うん、
ゲームショーでやったら、多分あの人、あの司会者の人、すごい寂しい思いすると思う。
だよね。全然考えらんないもん。
誰もなんて言わない。見えたら、多分そのままふさふさって、あの床に落ちてしまうと思うのね。もうなんとなくそういうのは想像できるんだけどさ、うん、でなんかゲームのさ動画とか見てもさ、まあ、カンファレンスとかのやつって、まあ、中継してたから、まあ、俺もそれ見てたんだけどさ、
うん、
なんていうの、やっぱり「ヘイロー4」が出るって言うとさ、
うん、
おーとか言うわけ、
うん、
でもさ、俺とかどうしても見ててもさ、あんまり3と変わんねえなってちょっと思ったりとかさ、あ、ちょっと処理落ちてんなとかさ、そういう、なんていうの、ちょっとハスに構えた見方をしてしまうんだけど、
うん、
うわーとか言ってんのね、
うん、
ああ、なんていうのかな、そういうのが国民性っていうか、国のあり方っていうか、基本としてそういうのあんだなっていうのを感じる。
去年だっけ、あのスカイリムがプレビュー出た時にさ、うん、雪道を歩いててさ、
うん、
あまあ、それだけでもうわーって盛り上がるんだけど、
そうそうそう、
主人公がこう剣をスラッと抜いたらボコーってもうどっかどっかうわーって、でまた魔法もこう手に溜めて放ったらうわーって、
ちょっとギャグっぽいんだよね。なんか雪道歩いてウォーとかさ、お前ら D の食卓2でもウォーって言ったのだよ。俺は言ったと思う。そう。だからもう、で、まあ、何かにつけ、まあそうだからさ。
うん。
それはね、それが好きなの。
うん。
そういう、盛り上がるなら盛り上がりたいっていうかさ。
うん、
こういうのには乗っかりたいっていうのが、乗っかりたいっていうのはちょっと違うな、なんていうの、ね、その非日常を楽しみたいっていう、
うん、
俺は割とそういうタイプだから合ってるんだよね、
うん、
だっけ、あのクリスピークリームのさ、ドーナツ屋さんのさ、
うん、
オープンとかでもさ、
うん、
すげえ盛り上がってんだよね。
ドーナツ屋で
うまい、その前の近所にもあるだろうって思うんだけどさ、インアンドアウトバーガーってあったじゃん、
うん、
あのフランチャイズ、
うん、
あれもさ、ポコポコポコポコオープンするんだけど、
うん、
オープンの日はすっげえ並んでんの、
へ
ー、すっごい盛り上がってんだ、なんか
リッピークリームとかだと、まあ結構日本だとあのこう上陸って感じで、まあ割とあの行く人は、うん、盛り上がって行くけど、
うん、
でもアメリカだと普通にあるものなのに、
いや、うん、カリフォルニアだけじゃないと思うんだけど、カリフォルニアっていうか少なくともうちの近所だったら、
うん、
大体20分走れば次のクリスピークリームがあるぐらいだと思う、
うん
うん、なのに、うん、新店舗できると、
うん、
すげえ並んですげえ盛り上がると、
うん
だから相当盛り上がり力が強い。
パチンコとかやばいんじゃないの？なんかしょっちゅう回転セールとか。
並ぶだろうね、きっと。徹夜で。
日本の静かな盛り上がりはパチンコなのかな。パチンコ行ったことないけど、あとなんか、いつ見てもその、なんか朝の新装回転とか、結構並んでんだよね。
うん、あれって今も同じ仕組みなのかね、あれ、うん、そう、なんかさ、数台だとさ、
うん、
朝から晩まで座っていればその分儲けられるからさ、
うん、
そういうの持って朝一でやってんだと思うんだけど、
うん、
俺も多分もう全然その 3ヶ月ぐらい集中的にやって、それでもうやめたから、全然わかんない。あ、まあそんな E3 だったと。
まあ全然ゲームの話入ってない
そうなんだよ。で、そうそうそう、日帰りなんだでしょ？で、着いて、まずさ、会場に入るまですっげえ並ぶの。で、で、普段っていうか、まあ他の時ってさ、大抵会社の人と一緒に行くからさ、なんかあってもちょっと場所取ってもらったりとかさ、わかんないことあってもさ、まあ、なんとかなるわけ、大抵。今回は単独行動だったのよ。もうだから、気兼ねがないっていうかさ、団体行動じゃないから、すぐ寄り道しちゃうわけ。で、あ、ホットドッグだと思ってさ、ホットドッグ買ったりとかさ、
ホットドッグゲームじゃないよ。
ホットドッグゲームじゃないんだけど、このホットドッグ懐かしいなとか言ってさ、ホットドッグの上にさ、キャベツとか玉ねぎが乗ってる
いつ乗ってん
ホットドッグがあんのよ。サワークラウトって、ザワークラウトっていうか、
でも、普通
酢漬け、キャベツの酢漬けが乗って、炒めた玉ねぎが乗ってるホットドッグがあって、そういうスタイルのがあるんだけど、それが売っててさ、ああと思って、食べたりとかさ。そうしないでもどんどん列が長くなっていくさ。もうさ、めちゃめちゃ並んで、まず入るまですげえ時間かかったのよ。それで、で、あれよ、まず、もうそこから俺のゲームは始まってて、
俺のゲーム。
尿意ね。エナジードリンクをさ、配ってんのよ。ロンポションで。BBC とかでもそうなんだけど、ゲーマー向けっていうか、まあ、ゲーム系のイベントってなんでか知んないけど、必ずエナジードリンクをタダで配るのね。試しに飲んでみたいな。ちっちゃいサンプル缶とかせこいこと言わないでさ、500ミリの缶よこすわけ。熱いしさ、飲むと、まあ当然ね、その尿意が訪れるわけ。
初見殺し
そ
だね。
う。何回目だって話だ
何回も言ってない。
お前の体は尿意を何回感じたことがあるんだっていう もうその仕組みは知ってたはずなんだけど、なんていうの、雰囲気でやられたね。うわ、アメリカだーみたいなさ。うわ、モンスタードリンクねーみたいな。で、並んでるじゃん。で、頑張トイレ行きたいんだけど、ほら、俺、一人だからさ、これで抜けたら、トイレに抜けたらさ、基本なんかまた並び直しっぽいじゃ
そうね。
ん。会場の周りはさ、トイレがないわけ。だから、ちょっと戻ってくるからとか言ってもさ、5分で戻ってこれる感じはしないわけよ。5分で戻ってくればまださ、わかるけど、もう10分経つとさ、その人がもうどこにいるかわかんないじゃん。行っちゃってるからさ、進むからさ、列が。そうなると、戻ってくるっつっても、その人を見つけられる自信もなくてさ、ね、我慢すべきか、抜けるべきかのゲーム性よ。ギリギリの まあ、ミスった場合は、まあ、社会的な制裁が待ってるわけですね。釣り会場でお漏らしっていう。なんとか社の社員ゲームオーバーみ
いい話にしようと。いい話。うまい話にしようとして。
たいな。あそこででもね、まあ、トイレに行ってしまうと、 大幅に時間ロスよね。見れる時間大幅ロスと。
そうだね。
まあ、トイレ行ったけどね。
行ったんだよ。
行くよ。
ここまで引っ張って。
開けたよ。で、もうさ、それで、まあ、入った時でも、相当疲れちゃって。暑いしさ。暑いし、前の日、遅くまで起きてたからさ。メタドラがさ、パズドラの話で恐縮なんだけどさ、こっち時間でさ、夜中の3時とかに出る時があるのよ。
うん、
3時に出るって言ったら3時に起きちゃうのね、もう。これ俺の特技なんだけど、起きたいわけじゃないの。でも、まあ、今日3時だって、知ってしまうと、目が覚めちゃう、3時ぐらいで。パカッと。
なんかもう小学生の遅刻の言い訳を聞いてるような
。これね、サカツクの時もそうだったんだけど、起きちゃうんだよね、ガバって。なんか今弾いたら中田弾く気がするみたいな感じでさ。今やったらスカウトが中田連れてくる気がすると思って。
そっちは完全に気がするだけでしょ。時間とか関係ないじゃん。
だからパズドラもその原始してしまうんだよね。良くないんだけど。
すごいね。作った人まさかそこまでこの人生を動かすと。
まあ大きな声で言えない。あくまでも原始してるっていう設定ね。今日の3時からあるって、原始して、でたまたまそれが当たるわけ。
予告されてるんでしょ。
いやいやいや、てない。とまでもされてない。本当はね。そう。だから困るのよね。12時とかさ、今日はそんな遅くなかったけど。8時ぐらい、こっちのね、夜8時ぐらいがいっぱい優しい。こっちの夜8時が多分日本の一番早い組なんだけど。
ほんの10時。
日本の人はそれが実は仕事中だから逆にその時間だと行けねえよみたいなさ、声で聞くんだけど、まあ夜中の3時ぐらいいいだろうって思うんだ俺。まあまあそうで、ね、だからすごいもう眠いし疲れてさ、入って、でまず会場内のスタバで、コーヒーをか、アイスコーヒーを。
まだ飲むんだ。
で、俺も本当に、なんでなんだろうと思ったのよ、後で。とりあえず、ボーダーランズ2。
やってるゲームの話、今、初めてゲームのタイトルが30分くらい経って、初めて出てきたの。ボーダーランズ2ですね。
ボーダーランズ2はぜひ見たいと思って、多分プレイアブルじゃないんだけど、いろいろ見れるっていうんで、だった見るときに盛り上がるのもいいわけ、結構。ヒーロー2とかもすごかったの、プレイアブルじゃないんだけどさ。ライジン4コマのさ、写真、確かヒーロー2だった気がする
んだけど。あれそうなの、
確かそうだったと思うんだけど、乗り物が出るとかさ、乗り物、空飛ぶやつに乗れるみたいなのがあったときにさ、おーって、もうすごい盛り上がった。
あれね。
だから、まあ、ボーダーランズで、まあ、今回はね、E3 来たからには、そういうの味わいたいと思って、並んだら1時間半って言われて、1時間半だ。でも、その、なんていうの、この E3、今年の E3 でしか味わえない、そういうのがあるってさ、で、まあ、1時間ぐらい経過したところで、まあ、ご想像の通り、おしっこしたくなってね。
それ想像してなかったよ。
これ、俺、マジかよ、と思ってさ。ちょっと気のせいだろうと思ったの。でも、途中でさ、ベンティって一番大きいサイズ。
アメリカは大きいんだよね、基本。
日本のベンティは、 こっちのグランデなんだよね、確
ちょっ
か。
とサイズが小さい、ね。
ずれてんだよね。そのグランデのよりでかいベンティっていう。
あれってどのぐらい？ 1 リットル弱ぐらいだったん
そんなないと思
ですか？そ
うよ。
こまで750ぐらい。
大体、1時間するとおしっこが我慢できなくなるぐらい。でさ、もうどうしようと思って。でも、ここなら、そんなにクローズドな場所だから、会場入りの街と違って、これはちょっと俺、戻ってくる、トイレもさ、その遠くないっていうか、まあ、会場内だから分かるし、これは取っといてもらえるだろうと思ってさ、ちょっと俺、戻ってくるから、ここ、俺、戻ってくるよっていうのをさ、一生懸命、口の中で英語で練習して、語りかける前に、I'll be back みたいなのをさ、壁に向かって練習して言って、で、無事に行くと思ったのね。俺が、ちょっとトイレ行ってくるからって、ちょっと気まずそうに話しかけたの。あ、俺もって言われて。
お前も
知らない外人が もおいでさ、おいで、俺も即座にさ、あ、じゃあ、俺たち戻ってくるからっつって、さらに、前のやつなり、後ろのやつに言おうと思ったの。そいつがさ、よくわかんないアクティブさでさ、今並んでらんねえよなとか言って、俺を連れて列を離れるわけ。いや、俺は並んでたいんだよ、みたいなさ。もう言い出せず、とりあえずトイレまで行って、まあなんか、おしっこしながら、その外人と話して、カナダから来たんだけど、もう暑くて嫌だね、みたいなさ、話をして、で、なんか、そのトロントの会社で働いてて、とかって世間話して、でもう大体 E3 3分の2ぐらい終了してるわけ。
今まであのボーダーがずっと おしっこの話2回しか出てない。
その時点で。で、俺は 何としても、一応、俺が知りたかったダブルドラゴン。あっちは、こう、見ればなるまいよと思って、残りの時間すべてかけるつもりで、超話題になってたさ、ウォッチドッグとかさ、まあ、いっぱいあるけどさ、アサシンクリードとかさ、すべて見ず、ダブルドラゴンコーナで、そこはもうさ、まあちょっと閑散としてるわけ。
そうだね、そのビッグタイトルに比べたら 全然違うから。
れは最終日に混むタイプのブースだなと思った。いるもんねえよ、みたいになって。言っとくか、みたいなさ。もし関係者のみたいにしていたら申し訳ないよ。いい意味で、はい。あ、そうそう。で、十分遊べて。やっぱりな、俺、一人で。
全然生場なかった。
なるほど。で、だから開発者っぽい人いろいろできたら向けたりしてさ。よかったよ。
激渋な言い過ぎ
もうね、で、iPhone の電池が、ついて、5分くらいで切れたの。
パズドラやりすぎ？
なんていうの、これ、遊んでないゲームをさ、この機会だから遊ぶかと思って、遊んでたゲームがあったんだけど、インディーズのやつでさ、まさかの、スリープモードに入らないゲームだったのよ。気づいてなくてさ、なんか、 取り出すたんびに画面映ってるからさ、あれちょっと、あれって思ってたんだけど、急激にバッテリー減ってる&ずっと通信してるわけ、こっちなんか。もう、それで電池切れて、だからさ、本当だったら、なんていうの、潜入レポートみたいな感じでさ、ドラゴンの開発者の人にインタビューしたりとかさ、とかいろいろ考えてたわけ。ポッドキャストのために。全然できなかった。電話もかけられなかった。会社の人に連絡も取れなかったから。
なんか全然レポートないなと思って。
そうそう、ツイートもできなかったでしょ。何にもできなかった。そう、でもね、ダブドラはね、面白かったよ。なんていうの？まず、オープニングからして笑って、俺は。
笑うんだ。
オリジナルのやつをさ、ちゃんと撮ってる。道端に、セクシーなお姉ちゃんが立ってるわけ。一人。おもむろに画面の反対から悪い奴らがやってきて、お姉ちゃんのみぞおちにパンチを一発かまして、立って。
ちょっと聞こえづらい。
聞こえない？
なんかちょっと声が曇って聞こえなかった。
なんだろう、スカイプのせいかな？マイクのせいか？
なんかね、喋り始めがちょっと声がくずもる。
最初にバッファーを設けてから、助走をつけて喋り始める。
まあ大丈
で、そう、だからまず、ホットな姉ちゃんが道端に立ってて、一人で。で、道の反対から悪い奴らが現れて、姉ちゃんのみぞおちをパンチして、姉ちゃんを担いで去っていくのね。そうすると、背景だと思ってたガレージが、ガーって開いて、出てくる。お前何やってたんだってさ。なんでそこから来るんだみたいなさ。さっきのお姉ちゃん何やってたんだみたいなさ。もうさ、売春婦にしか見えないわけ。ホットパンツかなんかを履いて道端に立ってるからさ。そういうとこまで一緒なんだよ。んで、
彼女って言ってない
彼女って設定なんじゃないかな、多分。で、道端にさ、立ってるのもまあおかしいし、向こうから来るのに突っ立って、逃げんもしないで突っ立ってるのもおかしいし、もうね、もうギャグでしかないんだよね、当時のやつをポリゴンで再現すると。ね、ダブドラ3よりは、あれ2だっけな。2か3よりは、もう滑らかな感じなんだけど、まあでも、なんていうの、肘打ちだけしてればいいみたいなゲームじゃなくなってて、一応、2ぐらいからあったと思うんだけど、なんていうの、竜巻旋風脚みたいな技とか、いろいろ、あとね、波動拳打ってたね。
波動拳打てんの？
刀剣じゃないな。どっちかっていうと、龍虎の剣の、刀剣。なんて言うんだっけ？名前忘れちゃった。昇降剣だっけ？それっぽいやつ。なんか、溜め打ちみたいのができたりとか、あと、カセットテープ拾って、曲流したりとか、まあ、何言ってるかわかんないと思うけど。まあ、なんかね、いろいろ、ファミコンの、くにおくんとか、ダブドラの要素とかもいろいろ混じってて、なんかね、ああ、好きなんだなっていうのが分かった。
もうカセットテープなんて多分現代っ子だと分かんない、
分かんない。
存在自
だから、
体が。
現代相手にしてないから。あとね、宇宙行ってた。宇宙。なんていうの、脱出ポットみたいなの開くと、そこに吸い込まれて、宇宙空間を浮きが漂ってた。
ええー、それ
あ、
は
何言ったか分
ホ
かん
ラー
ない。
かどうか全然分かんない。 さらって嘘つかれてるかと思って。
やればわかるよ。俺絶対買おうと思ったの。で、あの、なんていうの、ゲーセンのやつみたいに、ジャンプイン、ジャンプアウトで、いつでもやめていいし、いつでも入っていいし、みたいな、同時プレイができる。まあ、きっと、あのね、3ステージか4ステージぐらいから選べたのかな。あの、E3 用のデモだから。あれ、製品版、きっとね、その最後は、やっぱり、1P と 2P で倒し合うに違いないと思ってる。
ああ、そこまでよね、ちゃんと。オマージュっていうか。
まあ、最後それだけで俺が楽しんで、うん、その開発者の人に、肘打ちないのとかってさ。いや、肘打ちね、入れたかったんだけどね、みたいなさ。やっぱ、で、肘打ちってさ、2ですっごい弱体化して、
うん、
あの1の肘打ちってさ、やったことあったっけ？
まあ覚えてないんだけ
ど。ワンのね、ゲーセン版のワンの肘打ちって、うん、それだけいってればラスボスまでいけるのよ、
うん。
なんでかっていうと、あの、ふーんって言いながら、
うん、
ゆっくり肘を出すんだけど、
うん、
初めから出終わりまでずっと当たり判定があるのね、
うん。
で、一発当てるとダウンさせる技なのよ。
うん、
で、だから、で、敵はさ、パンチしようと近づいてくるんじゃん。
うん。
適当に肘打ち出しとくと、
うん。
で、勝手に突っ込んできて当たってダウンするのよ。
うん。
で、ダウンしたら、起き上がった時に適当に肘打ち置いとくのよ。
うん。
肘打ち、その、ふーんってゆっくりさ、出始めからで終わりまでずっと当たり判定あるから、
うん。
敵が起き上がった瞬間にまたバシバシバシって、倒れてっていうのをさ、
うん。
返すだけで、だからちょっとしたなんていうの、ま、敵をこうまとめる基礎技術さえあればさ、
うん、
あの左右に分散させないように、
うん、
まとめるぐらいの気持ちがあれ、心構えがあれば、
うん、
多分結構簡単にそれだけやってればラスボスまでいけて、
うん、
たまに肘打ちの当たり範囲より、
うん、
リーチの長い敵が出てくるから、
うん、
アボボだっけ、なんか。そいつらだけちょっと気をつけて、軸ずらして、
うん、
置いとくって。まあ、結局やることは置いとくだけなんで、肘打ってもあれないんだけど、まあ、軸ずらしといて、肘打ち置いといて、とかっていうぐらいかな、
うん。
ラスボスだけそのさ、銃で撃たれると即死ぬっていうさ、2発ぐらい受けると死ぬから、
うん、
まあ、あとラス面のギミックでなんか、鉄のさ、鉄やね、石の柱がさ、
うん。
鉄からせり出してきてさ、
うん。
そうと確か一撃したんだよ、気すんだよ、ね。結構理不尽な殺し方だった、
うん。
そう。だからまあ、その肘打ちが、すぐにね、すっごい弱体化してて、
うん。
コンパクトにさ、シュッシュッって出すようになったのね。
うん。
でね、だから全然置いとけないわけ。
うん、
だからなんか、そんなね、そんな肘打ちよりは、
うん、
あの、ない方が良くて、肘打ちの気持ちよさを、
うん、
正しく解釈したいみたいなことを言っててさ、
うん。
で、何やってるかっていうと、結局、アッパーで浮かしてさ、
うん、
浮いたボスをさ、二人で挟み撃ちにして殴ったりとかさ、
うん、
なんかちょっと違うんじゃないと思う。まあでも、なんていうの、ファイナルファイトみたいなゲームって最近あんま出てないと思うから、
うん、
やるのに。キャッスルクラ
ッシュ。キャッスル？
あっちの方が近い。あれ、この前言ってた。邪悪な彼。
ああ、スコピルの。
あ、そう。フォートピルグリームの XBLA 版みたいなの方が、うん、だから本当はなんていうの、うん、90年代の、
うん、
あの、ロックオールアクションをポリゴンでちょっともっさりしたみたいな感じ。
いやー結構、なんか、カジュアルな感じで。
うん。カジュアルな感じ。で、なんていうの、お決まりのさ、ダイナマイトみたいなやつがさ、
うん、
アクティベートしてしばらく経つとドカーンってなってさ、普通にやるとみんな味方が巻き込まれるみたいな。なんかね、でもね、膝打ち、ための突っ込んでいく膝打ちとかが結構気持ちよかった。敵に向かってその膝打ちを発動するとバシバシバシって、でなんか突っ込むっていうのはなかなか気持ちよかった。でもね、その肘打ちに関しては、
うん、
なんていうかね、その少し語り合ったんだけどさ、
思い出の
肘打ちで、なんでかっていうとさ、俺さ、
うん、
スプラッターハウスをさ、メイクやった時にスプラッターハウスといえば、うん、俺の中でね、
うん、
スライディングキックなわけ。
やってないけど。
ね、うん、ジャンプして、
うん、
まあ普通、ノーマルの攻撃って立ってアタックを押すとパンチで、しゃがんでアタックをキックするのね。
うん。
これが基本なんだけど、ジャンプして、着地する直前に、下押しながらアタックを押すとスライディングするの。
うん。
で、ちょっとの入力がだから難しいのね。
うん。
スライディングは攻撃力が強いの。
うん、
で、まあ、ボスとかはスライディング使わないと攻略がまあほぼ難しいボスがいたりとか、いるんだけど、
うん、
だからなんていうの、すごい特徴的なわけ。
うん、
いくつかの特徴のうちの一つなのね。
うん、
で、3D にさ、リメイクしたときに、サードパーソンビューで 3D でリメイクしたときにさ、スライディングってさ、だ本当はだからリメイクだし、リメイクって言わないか、なんていうの、まあそのタイトルがついてるしさ、絶対なんていうの、そういうシグニチャーアタックは入れたいわけよ。
うんうん、
でも、スライディングってさ、もう地味だしさ、地味だし、なんていうの、その後ろから見るさ、後方三人称でさ、
うん、
その滑ってくるもう分かりづらいんだよね。
確か
に、うん、そのでしかもなんていうの、一応リアルな画面みたいになるとさ、
うん、
ランプして着地して滑る何みたいな
急に違和感が、
すごい違和感があって、
うん、
で、まあ、もうこれはなんていうか難しいなっていう、
うん、
になって、でも、なんていうの、その、やっぱ、攻撃しながら突っ込んでいく気持ちよさみたいなのは出したいと思って、うん、結局、ショルダーアタックにしたのね。
うん、
それはなんか、ためでさ、ボタン押し込みでためで、アナログでターゲットを選んで、
うん、
話すと突進するみたいなさ。
あ、
うまかったかな。一定時間経ったら勝手に突進するんだっけな。
うん、
で、まあ、その突進していくと、その、まあ、ゾンビの群れがいたら、
う
ん、わーって溜めて、
うん、
ローモーションになって、で話すと、その、ドドドドドドって、肩でゾンビを蹴散らしながら進めるみたいなさ。
ネクトみたいな。
でそういう風にして、うん、このスライディングっていうのはこういう形で、まあ、このなんていうの、3D になったことによってこんな風になったっていうのは、
うん、
まあ、これですと、
うん、
みたいなのがあったから、
うん、
まあ、ダブドラどうっていうさ、
うん、
話をしたら、うん、いやそれ考えてなかったわみたいな、
考えてなかった。
あ、考えないんだけど、これから考えようかな、もう無理やな、もう出るしみたいな。
技術ははめ技なんでしょ。
ん、
はめ技なんでしょ。
技術はめ技だよね。一言で言うけど、はめ技で全然さ、あのファイナルファイトのさ、パンチになってて、うん、振り返ってパンチ一発空振りして
みたいな。ああ、そうそう。コーディのパンチは速くて。普通に打っちゃうと敵倒れちゃうんだけど、後ろに空打ちすると、あの、ずっと。
そうそうそう。殴り、棒立ちにした
まま。棒立ちにしたまま殴れる。
全然そんな技術いらない。
いらない。
全然楽。確かパンチとジャンプ同時押しだったかな。確かだけど、パンチとジャンプ同時押しか、パンチとキック同時押しか、なんかを同時押ししてた記憶はある。まあ、そんなダブドラをしたら、もう閉まるって言われて、あるよ。
E3 ってラブドラだけ？
え？ いや、まあ、他のも見たよ。通りかかったりはしたけど、あれが面白かった。あのブース。セガのブースがあって、セガとテクモとナムコが並んでたの。それぞれ打ち出してるゲーム、一押しのゲームが、セガバーチャファイターね。もう出てるけど、セガバーチャファイターで、ナムコが鉄拳タッグトーナメント2。で、テクモがデッドアライブ5。
それ
い
な
つ
んか、
の
そ
え、
うだよね。
何時代だよと思って。
多分90年代後半がそのまま。
もう一瞬なんか俺、浪人生に 逆戻りしちゃうもん、バーチャストライカー探しちゃったもん。それはちょっと面白い。で、屋台っていうか、ブースもすごい豪華でさ、それもなんか、華々しかったあの頃みたいな感じでよかった。
すごいね。でもなんかそれを、の写真撮ってさ、なんか日本のゲーム業界は10年以上進歩してないみたいな。過激
緊
な
張
ブ
ね
ログを。
ああ、それは熱いね。そのアングル熱い。
この写真を見てお分かりだろうか。これは90年代ではないと。
煽れたらすごかったね。
すごいね。
カメラを持ってかなかったから、誰かに借りて撮るべきだ。
息長いね、タイトル。10年以上。
すごいよね。
洋芸だと何だろうな。洋芸のビッグタイトル
ない、ギアーズ・オブ・ウォーのなんか新しいやつとか。でもね、プレイアブルはね、少なかったって、ダブドラブースの人が言ってた。主なゲームの話は、ダブドラのブースにいた人からしか聞いてないから、今。あと、ボーダーランド2並んでた時の。ずっとボーダーランズのおすすめの武器の話とかしたら、全然、新しいゲームの話になって。まあ、そんな E3 反省会。
正解。
やー、でもね、なんだろうね、もう、次世代機でしょ？みたいなさ。で、E3 で Wii U がプレイアブルに出てて、で、まあ、出た映像とかもさ、ウォッチドッグっていう、まあ、俺的には一番グッときた。
なんか信号を止めたりとか
あ、
する。
そう、とか、いろんなものを、情報を読み取れてる的な、箱庭のアクションアドベンチャーとかも、どう見ても今世代機の絵には見えないっていうかさ。なので、なんか、なんていうの、微妙な空気感みたいなのは、だいぶ感じた。
この世界的な絵に見えない。でも。
なんか、ああ、いや、だからやっぱりライティングだったりとか、まあ、出てる映像だけどね、HD 見ると、光源の量が多いとか、処理が早いとか、あと、ロード。あれ、そこ入っていいの？みたいなさ。 ったらダメじゃんって思うのに入っちゃう。
うん。
見込みもなくそのまま、ちゃんとできるんだよ。
うん。
あの辺なんか、なんか工学メディアな感じがしないっていうかさ。あの、前の時だと、GDC のあたりだと、あの、バトルフィールド。
うん。
次だっけ？あれとかも、もう完全にハイエンド PC で行ってるっていうかさ、それをまあ基本的に作って、
うん。
まあ、コンソールに移植するみたいな、
うん。
そういう感じがした。
うん。
うん。まあ、だから、まあ、で、Wii U が、発表になってて、まあ、それもなんか、まあ、あれ、Wii U は結構並んでたから、
うん。
まあ、その通りすがりに見るだけだったけど、うん。なんだろうね。あんまりいい加減なこと、もう今更だけど、いい加減なことばっかり言ってるけど、なんか、久々にさ、Wii を起動してさ、
うん。
さあもうね、コントローラーで、ポインターでさ、ポイントしないとゲームが始められないって感じ。いや、これありえねえわ、と思って。
ああ。
もうさ、もうダメなんだよね、もう。始められないおじさん、みたいな。どうやって始めるんだっけみたいな。子供に聞いたりしてさ。いや、でもね、今ほら、特に今さ、あの、携帯電話でゲームやったりとかさ、
ああ。
こっちであるゲームやったりしてるとさ、だって、宮岡さんはもうあれでしょ？ジャーニーが起動できなかったんでしょ？
起動できないっていうか、買うのにちょっと難儀した。
もうね、Wii のゲームちょっと起動できないと思うよ。知ってる？どうやるか。
いいね。なんかテレビの横にもう3、4年たたずんで。一応電源入ってんじゃないかな。起動、全然、いいの画面にしたことないけど。
あれだ、電源入れるとさ、
うん、
まず、なんていうの、メインメニューみたいなのが出てさ、
うん、
左上がディスクなんだけどさ、ディスクチャンネル。
うん、
あ、ここにポインターでポイントを合わせてボタンを押さなきゃいけない。なんじゃそれだと思うよね。俺だから普通に十字キーでさ、できると思ってさ。
ああ。
十字キー、カチカチカチカチ押すのに反応しないんだよね。あれはすごいと思った。何だったっけ、ゲームってと思って。でもそれって2005年とか4年とか、あ、6年とか、
うん、
それが革新的だったわけじゃん。
変わったね。
すぐ起動できる的なさ、なんかそう言ってたような気がするの。
うん、
今やもう、起動できないと思って、すぐ起動できるとかじゃないもん。早いとかじゃないもん。ゲーム機みたいになってさ。もう、俺が退化したのか、時代が進んだのかわかんないけど。もうさ、だってさ、いつも使ってる電話のさ、電話の代わりにボタン押すともうゲーム起動するっていうのがさ、
うん、
になりきっちゃってさ。
パズドラやりすぎじゃん。
いやでも、なんていうの、プレステ3でも、まあ Xbox でもほら、ボタンね、そんなに押さずにゲームに行けるじゃない。まあディスク入れるやつはまだちょっと違うけど。
うん。
まあ、それに比べると、で、だからそのディスクでボタンを押すじゃない？
うん。
そうすると読み込み始めて、
うん。
タイトル画面じゃない、紹介画面的なのに移行するのね。
うん。
で、スタートと初めてタイトルに入る。
うん。
そのゲーム、ディスクが起動するわけ。
うん。
あれ？なんつった俺今。Wii のメニューからゲームのところの、ディスクチャンネルのボタンを押すと、
うん、
そのメニューが開いて、コンファーメーションみたいになって、
うん、
本当に始めますか？はい、みたいなさ、
うん、
的なのになって、そこではい押すと、スタートを押すと、スタートのポイントね、ちゃんと。ふらつくポインターで、
懐くよね。
もうさ、ポイント合わせるの難しいんだよ。
ああ。知ってる。
なかなか合わないんだよ、そのポイントが。そこから試されてるの、もう。
ああ、いいね。僕は、一番やったの、多分、エルビッツって、コナミ。
一番最初、
エルビッツ。エルビッツはすごいやってね、なんか、
手が痛くなる
やつよね。そうそう。街中にいる電気の妖精を、まあ、シューティング、ポイントあってシューティングして集めてくるゲームなんだけど。
物理使ってたやつだよね。
うん。なんかあれだよね。物だけじゃなくて、箱とかをもっと、ホールドして投げたりとかできるんだけど、ドアをね、ドアノブを開けるのがさ、掴んだ後にひねる動作が必要でさ、
うん、
ひねってさらにその、して押したり引いたりとかで、これがめちゃくちゃ腕に負担がかかって、もうエルビッツやった後、かなり腕痛めて。
わかるわかる。
あ、でもエルビッツは結構好きなゲームだったけどな。なんか、
もうね、
残ってて、ね。
もう今それをできるかって話だよ。まず起動できないと思うよ、ことは。びっくりするよ、本当に。こんなだっけと思ったもん。マジで。お前でだってディスク立ち上げるとさ、
うん、
メーカーロゴが出るわ、ミドルウェアのロゴが出るわでさ、
あ、
タイトルまでさらにまた待たされてさ。
あのメーカーロゴとかってさ、あれってない？出す決まりだもん。
あのね、その会社によると思う。飛ばしていい会社、いけない会社とか、まあ時期もあるだろうし。
あれは、だってプレイヤーにとって全くメリットないから。
そうそうそう。
なんで入れるんだろうなって。
俺がいた、昔行った会社だと、
うん、
の、なんていうの？部長っていうのかな、なんか、まあ、そこの、俺がいた部署の一番偉い人の方針で、
うん、
飛ばせるだけ飛ばすっていう。
偉い。
だから、自社ロゴは、
うん、
その人の権限で、
うん、
飛ばし OK で、
うん、
他のロゴも、ネゴして、
うん、
飛ばしていいですかって、うん、言って、OK にしてもらって、もうボタン連射してすぐゲーム始まるように。速力してた。
うん、なんかね、ファミコンの頃、ファミコンスーファミコン、光栄のゲームが、毎回、うん、あれは自社ロゴじゃないの？なんか、リコエーションゲームとか、なんか、もったいぶったタイトルを、毎回、なんか、結構、数秒間流すんだよね。最初、光栄って。
光渋沢プレゼンツみたいな。
あ、そうそうそう。あれが飛ばせなくてさ。で、光栄の歴史ものってさ、結構、あ、ちょっと失敗したと思ってリセットとかするんだけど、リセットするたびにその長いのを見せられて。
見せられ
て。あれがね、強く記憶に残ってるから、わりかし光栄以外は、そんなに長くはなかったんだと思うけど。うん、
そんな長くなかったよ。なんか、プレステのロゴも飛ばせないよね。
あ、まあ、プレステ。私はまあ、起動自体は一番かかるんだけど、あれはなんだろう。一体リセットじゃなくて、ゲーム内ソフトリセットで、ライトを行ったりとか。うん、
ああ。セガサターンは、なんかブイーンっていうオープニングのアニメーションを飛ばせて、サターンってカチッて固まったところは飛ばせん。何の話だっけ？
何の話してっけ？なぜ、あ、Wii の話をしてて、
あ、
起動できない。
起動できない。
起動した後もロゴが出る。
そう、だから Wii U はさ、
うん、
割かしさ、ゲームをやる人っていうか、別に、うん、まあ、取り込んだね、カジュアルユーザーっていうか、ライトユーザーっていうか、まあ、言葉はよくわかんないけど、
うん、
あんまりゲームやんなかった人はゲームやるようになりましたと、 私たちがより、なんていうの、複雑なゲームをやることができますとか、今、現行を Xbox とか PS3 とかで遊んでる人たちも遊べますみたいなのを感じたのね、打ち出しを。で、だからそうなると、より複雑になるんじゃないのかなと、ちょっと、思って。まあ、実際ほら、物自体がさ、なんていうの、タッチスクリーン付きのコントローラーとかさ、まあ、物自体が複雑化してるじゃん。だから、起動は簡単になるといいなと
まず
思
起動
う。
からね。
Wii 起動ゲーム難しいもん、これ。なんだろうね、これね。うん、大丈夫かな、
廊下じゃないの。
俺。もう、クワンタムなんとかも起動したけどね。
あ、ポータルの布団が。
一番最初に見たのは、クレジットを見るっていうこ
ちょっと違
と。お前、
う
本当に楽しみにしてんのかっていう感じで。それ、そう、次回の議題。あ、議題じゃないや。どうだったか。一応、俺も宮岡さんもダウンロードしちゃう。インストーラーしちゃう。で、俺は、とりあえずクレジットを見るとこまでやった。
じゃあ、ビデオ設定とか、設定そんななかった。ああ、でも、
ビデオ設定っていうか、あれ、レゾリションだけだったの。
ああ、レゾリションが、昨日は1920の1200の、1920かける1080、FHD のところ、1200にしました。
あ、じゃあ自動的になってた。で、そうね。キムさんが作ったのか、キムさんプロデュースなのか、キムさん発案なのか、ポータルと関係ある人が手がけたらしい。フォンタムなんとか。で、楽しみにしてる感じしないよね。
なんかバルブじゃなくて、机にから出てたの、
スクエ
初
ニッ
めて
クス総合だったね、完全に。
知った。
まあでも雰囲気はちょっと良さげっていうか、音楽が良かったから、まあ、期待はできる。
ポータル2のコップとかってやった？ポータル2
ポ
の。
ップ？ああ、コントローラー2つ使って1人で
できるんだ。
やったけど。できる。1箇所すっげえ難しいとこあるけど。2箇所か。
あれとかは、まあ、なんか完全に、まあ、パズルゲームって感じだから、なんか、あれだよね。僕が買ったクオータムなんとかが、シーズンパスってパッケージで、なんかこれから出る DLC も、遊べますよっていう。
あれって何？ DLC って何が出んだろう
だ
ね。
からなんかやっぱ追加面とかが出るんじゃないかな。だから、ポータル期待してるけど、割となんかそういう、パズルの面を次々提供してる感じなんじゃないかな。
でもさ、あ、そっか、まだあれか、レベルエディターとか提供されてないのか。
ああ、まあ、
ポータ
ポータ
ル、
ル
さ、
レベ
飛
ル
び
エディ
切れ
ター。
ないぐらいレベル、ユーザーレベルあるでしょ。
ああ。だからまあ、そういう方向なんじゃないか。あんまりなんかこう、一本のストーリーとかじゃなくて。
まあでも、とりあえずは、なんていうの、期待値っていうか、ポータルは俺はすごく楽しませてもらったから。まあでも、どうね、その制作者が関わってるのかっていうのをちゃんとまだ調べてないから、次回の宿題というわけで。
まあ1時
まあ、
間ぐらい
結
経っ
構、
たことだ。
デイジーの話しちゃうんだけどな。
じゃあ1回切って次の回にしよう。
じゃあ、まあ、E3 報告会。
報告会、反省会。おしっこと、ダブドラと、
ダ
ボ
ブド
ダラ
ラ
と
や
です
っ
ね。
た。ダブドラよかった。
ダブドラ。
テープ巻いてた。あと宇宙行ってた。
それネタバレじゃないの？
ああ、ネタバレあります。
ああ、ネタバレ。
ダブドラネタバレ、ダブドラネオネタバレあります。あとおしっこ我慢ね。やっぱり大人になってもついて回るなと。
なんかペットボトルとかにすればよかったんですね。
いないよね、あんまり。
あんまりなんだ。日本だと多分絶対いないと思うけど。
公やっての場でそういうことしてる人。
アメリカならあんまりぐらいだったらいけんじゃない。
ああ、いけなくも、あのゲータレードとかね、見た目わかんないからね、あれ。あのね、アメリカって夜さ、割と公衆トイレ閉まるからさ、結構際どいシーン多いと思うんだよね。
うん、
あの駅とかってさ、
うん、
結構頼る、俺は頼ってたんだけど、日本では。
うん、
アメリカだともう容赦なく閉まるし、公園のトイレとかも容赦なく閉まるから。
うん、トイレって閉まるんだ。だって日本だと、そもそも入り口、扉とかないし、入り放題。
鍵閉める。
ホームレスが住んじゃったりするの？
住むとか、いる犯罪とか、いろいろあるんじゃないかな。海辺のやつとかって、6時とかで閉まったりするからさ。結構な。あ、そうだ。あ、E3 といえば、宮本茂先生に、訴求した話とかもあったんだけど。
うん、え？それいつ？いつ？
10年ぐらい前。
それブログに書いてない？
ブログに書いたかもな。10年も前からやってないな。じゃあ、8年前かな。
うん。いや、なんか、読んだような気もするよ。そんなこと書いてなかった。
書いてるような気する。
うん。
まあ、次回までに宿題。
はい。
もう、1時間かな。うん、1時間長い。
じゃあ、E3 の回、反省会ということで、今回、第3回は、この辺で終了に。
まだ第3回だっけ？
そうだね。準備会とかあったから。
あ、そうか。
今回で第3回です
。第3回、じゃあ、これぐらい
で。これぐらいで終了します。
次、ちょっと、なるべく早めに。
うん。
あ、そうだ、あとあれだよね。宮を海を渡るの巻とか。
ああ、そうだね。来月終わりぐらいに、サンフランシスコ行くことを決定したので、その時は現地で収録を。
それこそユーストでいいんじゃないかっていう。
ああ。そうね。
うん。じゃあ、一緒に行く人募集。
もうチケット買っちゃった。うん、はい。
じゃあ次、デイジーとクオンタムなんとかと宮本茂に E3 で会った話と、
はい、
もういっぱいあるね、盛りだくさん、
うん、
じゃあまた次回。
はい、次回もう一回でした。
はい、伊達でした。